ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハズケと、
はい、スノーです。
はい、ということで、私はですね、学校行事べったり状況のほぼ1週間か。
ああ、そうですか。
結構ぐったり。まあ、お仕事いただけるのはありがたいなという感じでね、もうね、では来ていたんですが、さすがに、同泊があったりとか、帰れるんだけど、夜中帰って朝5時に出発とか。
わ
そんなのがちょっとずっと続いたので結構ヘトヘトな感じなんですけど、はい、まあなんとかとりあえず乗り切ったので来週納品をしてちょっと落ち着くのかな、はい、その分こう自宅作業がたまりにたまっているので来週は引きこもり状態になろうかなという感じでございますが、スモさんの方は。
はい、ですね、この間急に遠足じゃないや、運動会、台風来たじゃないですか、
うんうん
うん、すいませんってちょっと台風で流れちゃったものが撮ってもらえませんかって来たんですけど、うんうんうん、ああ来たかと思って、うん、ちょっと予定見たら、うん、全く予期してなかったんですけど、そこに別な予定が入っていて、
うん、
でそのよそのなんつうの学校の、うん、撮影急に振られなければ、うん、最初から入っていた予定をすっ飛ばすところだったんですよ。
ああ、そうなんだ。
手帳を見るまで全然気がつかなかった。
忘れてた予定。
忘れてたっていう。あんまり、なんか1ヶ月ぐらい前に言われてたんで、
うん、
あんまり前に言われると忘れる。恐ろしい。
なるほどね。相手としては早めに連絡してるのにっていうことだよね。
それもやっぱり学校関係だったんですけど、
ああそうな
ん、まあ、専門学校だったんで、まあ、ほぼ大人みたいなもんなんですけど、
うんうん、
こう音楽系のところだったので、
うん、
面白く撮影できました。
なるほどね。まあでも運動会はあれ大変だったみたいですね。台風で流れて平日に集中したらしくて、
そうですね、
カメラマンかき集めるの大変だったみたいですけど、
まあ、ああなっちゃうと大変ですね、
うん、その元締めじゃないですけど、そこの管理してる会社さんはなんかてんてこまいな状態だったんですけど、はい、で終わって納品しに行ったらやっぱりみんな集中してるからみんな納品も重なるじゃないですか。
あ
カメラマンだらけな状態でこう、データの納品とか、伝票とか報告書とか書いていたらやっとだみたいな感じでもう皆さんぐったりされてましたけど、
ね、そうですね、まあ、どうしても天候に左右されちゃう、
うん、なおかつ集中しちゃうね感じが行事なので、なんか毎年大変みたいですけど、まあ私は、まあ、その集中した日の一日、運動会の方も行ってまいりまして、ちょっと気になることがあったので今週そこら辺からお話を始めたいと思います。
ノンさんのフォトスクランブルは写真に関するああでもないこうでもないくだらない面白い役に立たないそんな話題満載、ノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日配信。聞けの朝。
はい、ということで、それがあれだったんですよね。体験学習の泊まり込みの撮影行っている最中に電話がかかってきまして、もう行事の最中にかかってくるとあんまりないんですけど、行ってる間に電話かかってきてなんだろうと思って。でちょっとその抜けれるタイミングの時にかけてみたら、その週末予定してて流れちゃったのがその日に集中したからちょっと予定空けられるって言われてでまあ空いていたので、まあ、大丈夫ですって話をしてたんですが、行っ てみたらですね、要は子供たちが見る席ってあるじゃないですか。あの出番待つ席というか応援する席というか、そこに、親御さんがべったりなところがあって一部ね、一人だったのかな、何人かだったのかな、ちょっとよく分かんなかったんですけど、要は応援しているところもシーンとして撮るようにっていう指示はあったので、
はい、
応援してってる風な感じのところを撮りたかったんだけど、はい、もうその親御さんがそこのクラスの、周囲何人ぐらいだろう、もう10人近くと話し込んじゃってるからもう見てないんですよね。
あ、いるけど見てない、
うん、
そうですか。
他の学年の子が競技している、要はトラック側じゃなくてもう横向いちゃってるんですよ、
は
い、でもうクラスの3分の1から半分弱ぐらいの人数の視線が全然違う方向いちゃってるから前の数人だけ撮ったりとかしてみたんだけど、
はい、
あーでもこれちょっと違うよなとか思って、どうしようかなみたいな、まあはい、ちょっと時間を置いたら、まあ、いなくなってるかなと思って、今度反対側の方の席の方へ行って、各学年が半々になってたのかな、赤白なので反対側の、高学年のところを取って、でまた30分も経ってないか、20分ぐらいしてまた様子を見に行った、まだやってるんですよで、まあ、途中の競技とかも取って、まあ、後半戦リレーとかで盛り上がった時に取ればいいかなと思って見たんですけど結局終日ずっとその位置にいてみたいな
ありゃありゃ、
なんかこう子供たちが何かしてるのを見てるというよりも、もう子供たちと遊んでるような状況ですよね。
ああそうだ、じゃあ子供も、あそうか、親がそこにいるから、
うん、
子供も競技には目がいってない、
うん、
応援とかしてない
してないよう
わ、
でそれも多分自分のお子さんプラスアルファその周りにいる友達も巻き込んでみたいな状況だったんで、あれほぼ1日だったから多分先生も気になってたんじゃないかなと思うんだけど特別何か言うわけでもなくだったので、
そうだった、
それってどうなのかなって、なんかこうね普段のよう、まあ運動会ってちょっと特別だけど、なんか子供たちが何かするのを見さしてもらうみたいなイメージが僕はあるんですけどね、
うんうんうん、
その様子を見に行くっていうかね、はい、なんかそこにこうもろ入っていっちゃうっていうか、まあすごいなと思って
まあそうだった、
まあ圧倒的に多くの方は距離を置いてこう見てるんですけど、そこの何人かの親御さんはそんな感じだったんで、うはーっていう感じでしたけど、ね、まあもちろんそこの お子さんたちが競技に出る間はどっか行かれてるようでしたけど、席に戻るとその親御さんたちも戻ってるみたいな、早って思ってですね、いやこれちょっとどうなんかなって思っていたら、ちょっと自分のところもそうでして、はい、
あれ、
うちの娘のちょっと授業参観があったんですね、
はい、
でちょっと見に行ったんですけど、普通の授業というよりはあれは何て言ったらいいんだろう、まあ、昔でいう道徳みたいな時間っていうんですかね、要は、うん、席のレイアウトを変えて 4,5 人のグループずつでこうディスカッションみたいなのをして、最後グループ単位で発表するみたいな授業だったんですけど、そこにもやっぱくっついてるんですよ。
それは教室の中で授業をしてるんですよね。まあ
そうそうそう
そう、そういう、あのまあ総合学習かなんかですかね、
うん、っていうのなんていうの、なんつったっけな、
まあ道徳っても今言うのかもしれないけど、
うん、うんうん、まあそういう感じで、僕も その授業が始まってからその教室に入ったんですけど、やっぱりその廊下から見てる親子さんもいれば、教室の中に入って後ろで見てるっていう方もいらっしゃって、僕も最初廊下でちらっと見ていて、人が増えてきたのもあって中に入ってる一番後ろに並んで見てたんですけど、
はい、
でその、その親御さんが張り付いてたお子さんの島が一番後ろの島だったんですよね。
あ、はい、
だから、まあ、近いといえば近かったんですけど、明らかにあの一番後ろで並んでる父兄の列より一歩二歩前に出てその島の横に張り付いてるという感じで、なんかその話し合いをしているのに何を言ってるのかまでは聞こえなかったんですけど、なんか言うたびにやっぱ意見を言っているのか何かこうアドバイスをしているのか分かんないですけど、そこの輪に入ってるんですよもう。ほんでずっとそれも終始でしたね結局。
らら
いやなんかちょっと
なんか不思議な感じがします。
うん、でそれが両方とも父親なの。
え母親じゃない
お母さんとかじゃないですよね。
その運動会も父親
なんですか。うん、お父さんでした。
ああ、それはびっくり。お父さん同士、うん、親父たちが、
うん、
わせわせ
今日の、授業参観ではその一人だけだったんですけど、運動会のって見た時は2人ぐらいいたような気が、2人か3人かいたような気がするんですが、常時いたのはでも一人でしたね。
うん、でもあれなんですかね、あのそこの出身のお父さんでなんかもう懐かしくてというか、うちの方だと結構ね、あの古い町なので、
うん、
出身校、親の出身校が子供の、
はいはいはい、
学校っていうのもあったり、
うんうん、
あの下手をすると担任は元同級生とか
ね、
そういうあの濃い感じはがあって、
うん、
あの PTA の会がなぜか同窓会になっているとかね、
あ、そうなんだ。
そういう場合もあるらしいんですけれど、
うん、
そうだ
った。なんかね、ちょっと違うような気がするなと思いながら。
お父さんっていうのびっくりですね。
うん。なんか、なんだろう。俺、自分の班じゃなかったからよかったけど。自分の班だったらちょっと普段の様子を見たいからやめてくれって言いたくなるような感じでしたよね。
そうですね、うん、それ学校の先生だったりしてそのお父さん
なのかな。いやでも学校の先生だったらそんな風にされたくないからしないんじゃないの。
いや必ずしもそうでもないかもしれないと。あの学校の先生でも人の親なので
、あ、まあね、
なんか我が子のことになると盲目になるかもしれません
。いや、なんか
あるんじゃないですかね。
これ授業してる先生やりづらいんじゃねえかなとかね。そう、体育祭の時なんかもなんかずっとだったんで、その後ろに並んでる親御さんもやっぱいるわけじゃないですか。
あ、はいはい、
なんかねっていう。ちょっといやすごいなこの人たちっていう風に驚きの方は多かったです
けど、それは応援席、運動会は、まあ、応援席っていうか椅子並べてますよね、
うんうんうん、
その中に大人がもう入り込んで
入ってるの入ってる
わ
そのまあって言ってもその応援席の一番端のクラスだったのでその先はないんですが、はいはい、さらにその先に線はあるんですよ紐で、
はい、
こっから入るなと言わんばかりの、
はいはいはい、
その中にいましたね。
あらあら、なんなんでしょう。
でその紐越しにこう見てる親御さんもいる中、その人も完全に中入ってそんな感じだったんで、いやすごいなと思いながら、
はあ、って感じです。
なんかねすごい感じでしたけど、
びっくり。
だからなんか。 もう何年も経つのかもしれないですけど、モンスターペアレンツみたいな言われることもしてたじゃないですか。
はい。
いや、こんな親いるのかななんて思ってたけど、ああいうのを見ると、ああ、まんざらでもないのかなっていう、ね。っていうか、それはあんまり身近に感じることがなかったんだけど、こう立て続けにこんなのを見たので、ちょっと親は考えんといけんのじゃないかなっていうね。
まあ、そうですね。まあ、親っていうか、どうなんだ、その人にとってはそれが普通な、普通になってしまっているっていうのがすごい、すごい、すごいですね。
なんか事業参加のためにそんなされるのはちょっと叶えないなとは思ってるんですけどね。まさか自分のクラスでそんなのがあるとは思わなかったっていう。
あ、でもね、あの、ちょっとまあ、シチュエーションは随分違うんですけど、
うん、
小学校、うちの息子は小学校1年の時に、こう、幼稚園の園長先生が、
うん、
なんかお孫さんも確か同じ小学校に来てるかな。
ほうほうほう。
で、やっぱり1年生気になるじゃないですか。
うんうん、
来てたんですけど、うん、なんかもたもたしてる子供がいると、うん、そばに寄って手伝ってました
けど。急いで急いでやって。
あらあらとかも。
うん、
園長先生今授業中なんだけどとか
そうなんだああ、やっぱそうなるんですよね。
まあ、うん、まあ、やっぱりこうね、こう他人の子でもやっぱり夢中になってしまう、
うん、
ちょっとまあ強烈とか思ったんですけど、
ちょっと職業病の中じゃん。
そうですね、
うん、いやなんかね、やっぱりああいう場だとほらね、先生がメインというか、まあ、指揮者的な感じでこう進めていく中になんか、ね、
うん、
いらんもんが入ってきてるみたい
な、ね、せっかくなんか生な感じが見れる、
うん、ね、なんかちょっと距離を置いて普段どんな風にしているのか見ればいいのになぁとは思いながら、
まあ、うん、確かにそれ干渉してしまう親も、まあ、実際にいるんだろうなって気はします。まあ、中学生でもそういう感じの親はやっぱりいますので。
あ、そうなんだ、
うん、で、なんか先生が萎縮しちゃったりとかね、
うん、
あまりにも細かく注文をつけられるもんだから、
うん、
こう、まあ、先生自身も、なんて言うんでしょう、だんだんこう、若い先生がちょっと最近多くなってきて、
うんうんうん、
まあ、段階の世代の方が辞められてるっていうのもあって、
うん、
でそうすると、どうしても、こう、40代から見ると、新任の人なんて22歳ですから、
うんうん、
23とか24ですから、
うん、
やっぱり子供に見えるんですよね。
うんうん、
そうするとなんかすごくこう池田かっていうか、こう割と上から何やってんだみたいになっちゃう人も多いらしく、
うん
うん、こう先生によっては親の顔を見たくないみたいな、そういういなくなるとか言って。ただね、気になるのはちょっと、まあ、うちの方で見聞きする話なんですけど、
うん、
先生が親に挨拶しないっていうのが結構あるみたいで。
へ
ー。まあ、うちなんか毎日行ってるから、あれなんですけど、
うん、
こう、おはようございますって挨拶しないと、
うん、
挨拶を返さない先生が、
うん、
すごく多いっていうんですよ。
へ
ー。人によってはなんか、私は空気ですかみたいにこう、そのまま通り過ぎるって言ってます。
おうおう。
どうも信じがたいみたいなことをずっと言ってますね。
へ
え。なんかだからね、コミュニケーションっていう点では、
うん、
どうなんでしょうっていう感じはしない、
うんうん、
ないところはあります、
うん、
だからやりにくいとかそういうのよりもあんまり関わりにならないでおこうとかそう思ってるかもしれない先生も。
そうなのか。なんかそういうのもちょっとどうなんだろうと思うけどね。
そうですね。うちの方の、まあ僕は今大学生とか専門学校生なんで、
うんうんうん、
あれなんですけど、うん、ちょっと、こう、 結構みんな器用にやってくれるんですけれども、
うん、
一つすごい印象的なことがあって、
うん、
いつも、授業の時に、うん、ライティングとか撮影の状況っていう図に書かせて、
うんうん、
レポート出させるんですけど、うんうん、まあ、仏踊りの時とかは、ここに物が置いて、地雷とかあって、みたいな、そういう、スケッチを出させ、が書いてくるんですけどね。
うん、
人物撮影の時に、こう、克明にいろいろライトがこうでとか、カメラここにあってとか書いてるんですけど、
うん、
人物がいないっていう、そういうスケッチが、2割くらいで、たまげたんですよ。
へ、多いんだ。
うん、2割は多いですよね。今まででもなかったですもん。人物が書いてないそういう、
うんうん、
撮影、こう、セッティング図っていう、
うんうんうん。どこを撮ってんだみたいな感じなんだろう。うん、
まあ、本人にとっては多分それは写真と一緒に提出するので、
うんうん、
そこに人がいるのも当たり前なんでしょうけれども
、うんうん、
僕も、まあ、そんな厳密に書かなくても自分が後で見て分かればいいように書けばいいからとは言ったんですけど、
うんうんうん、
人物が全く映るはずのないスケッチっていうのが出てきた時にはちょっとたまげましたね。あとね、いろんなレポート、いろんな、まあ、そういう撮影だけじゃなくて、ちょっと写真の、うん、なんていうんでしょう、歴史みたいなことも、についてもレポートとか出させるんですけれども、
うん、
レポート、文章をちゃんと書いてくる子は、すごく無口なんですよ。なぜか。
うんうんうん、
で、いろいろ喋って、いろいろ話、こう、コミュニケーションしてくる人、
うん
うん、学生さんは、
うんうん、
なぜか、レポートがすっごい貧弱だった。
ああ、でもなんかちょっとわかるような気がするな、それ。
あれ、両方できるやつがいないのか、とか。あんなになんか授業楽しそうにこういろいろ活発に動いていて、
うん、
こうでもとかいろいろ質問してくるんだけど、
うんうん
うん、なんかその楽しさっていうかそういう一生懸命やってる感じがレポートに出てこないってい
う、うんうんうん、
すごいぶっきらぼうに何々撮りました終わりって感じの
そうなんだ
だって、うん、ふと面白いなと。なんかそこら辺がやっぱりなんて言ったらいいんでしょう。こう、携帯世代なのか、
うん、
携帯世代というかゲーム世代というか、うん、そういう感じはしましたね。なんか、
うん、
コミュニケーションベタだからといって、
うん、
その表現するものがないってわけでは全然ない、
うんうん、
っていうのがわかりましたけど、
うんうん、
どうしてもコミュニケーションがあんまり取れないと、もうなんだ、何やってんだこいつと思っちゃうんですけど、
うんうん、
レポートから受ける印象は別人だったりする。
ああ、なるほどね。
まあ、まあ、わかりにくいのか、それともただ単に僕はジェネレーションギャップっていうのが力なんでしょうけど、
うん、
っていう感じでした。
いや、なんだろう、コミュニケーションベタっていうのとまたちょっと違うんだろうけど、今回ね、体験学習で、まあ、一泊二日の同行が最後あったんですけど、
はい。
全くね、喋らない子が二人いて、要は待機状態とか、うん、先生の話聞くときって、こう、まとめられるじゃないですか。
はい。
今回だと体育館みたいなところとかに集められて、先生の話を聞いて、次の移動までちょっと待機とか、そういう時って、自分の座った周りにいる子と喋り出したりするでしょ。
ああ、まあ大体ですね。
微動だにしない子が二人いてね。
おぉ。
こう、周りの子と話したりしないんですよ。ずっとただ前見て座ってるだけで、でたまたまかなと思って、半日過ぎたぐらいでそれに気がついてずっと見てたんですけど、いやずっとねなんか話さないんですよね。
うん、
で 近で取れないじゃないですか、
うんうん、
ああいうのってだからちょっと寄ってって言ってそういう子も含めて一緒に取ろうとするんだけどみんななんて言うんだろうノリのいい子はイエイじゃないですか、うん、ピースしたりするじゃないですか
はいはい、はい、
でそうじゃなくて撮ら写真嫌いなんだよねって言ってる子でもちょっとニヤッとはしてたりするんだけど、うん、表情変わんないんですよね
うん、うん、
で
全くあんた誰みたいな感じ
でそうそうそうそう、ね、そういう視線でこっちを見られて
怖くなります
まあでもとりあえずねヒッピンで取れないし自分から取ってって絶対来ないわけだからこういう時に取っとこ入れとかないとなと思ってなんとかこう意識してそこに取っては来てたんですけど結局ね見てるとやっぱり話しないんですよね他のこと。
あ、なるほど。
で周りからこう話しかけるっていうのもやっぱりないしだから意識的にその子がいるところに取って取ってって来た子を引っつけるんですよあじゃあそっち行ってってその子のそばを言ってみたりしてでその子の周りに集まったりするんですよね、
うん、
でじゃあなんか声かけるかっていうとそうでもなくて
とりあえずそこに、
うん、そこに行けば取ってもらえるから行くみたいな感じだったんであ
れあれ
と思ってちょっとなんかどうにかならんかなと思ってあれしてたんですけど最後がねちょっと工作みたいなことをする時間があったんですよ、
はい、
でやっぱり黙々と作業してるんだけどすごくいい作品作っててね、
うんうん、
ちょっと他のことは明らかにレベルが違うなっていう、うん、でもやっぱ黙々とやってるからあんまりこう気にして見れてなかったんだけどあそういえばどうしたかなと思って見に行ったらおすごいとかいう感じのものを作っててしたら最後それを見たの要はそのできたものと一緒にこう写真撮ろうよっていうのをやっていて、
はいはい、
であすごいじゃんって言って声をかけたらみんながそれを見てうわーっていう話になってあじゃあもうこの子の周りでみんなで写真撮ろうよっつって撮って行った時に、うん、でもねあんまりいい顔じゃなかったんだよね無表情な感じだったんだ
けど迷惑だったのかな、
うん、なんか、うん、嫌がってる風ではなかったんだけどねもうでもなんか淡々とした感じだったんでうーんとか思ってなんかどうにかならんかなとか思って最後にねその作品全部自分たちで袋に入れて持って帰るのにねでその袋がひっついてなんかなかなか取れそうになかったからたまたまそこを通りかかったので、こう袋広げて持ってあげたんですよ、
はい、
でボソッと入れて淡々と何も言わずに行くかなと思ったらなんかその時はありがとうございましたとか言ってもう初めて喋ったとこ見たみたいな感じだったんだけど最後にちょっとそういうあれがあってよかったなと思ったんだけど一人の子はダメでしたね何にもできずだったんでなんかねいろいろだなっていうのとなんかそういうのこう気がついちゃうとさ
まあ気になります
うん、なんかできないかなとか思うんだけど僕らがすることじゃないのかなと思いながらもねなんかちょっと気になってしょうがなかったですね
まあどうしてもなんか、その、周りに馴染めてないと大丈夫かなって心配になってしまうのが大人の目なんですけれども、もしかしたら本人にとってはね、逆にその方が苦痛な子も。
そうね。だから、寄せ、そういうなんか、周りの子を寄せて撮った時に嫌な顔する子もいるんですよね。ほっといてくれればいいのにっていうね。確かにそれも感じる時があるので悩む時はあるんですけど今回のこの場合はあでその最後まで結局話もできなかった子はちょっと迷惑そう明らかにもうやめてくれっていう顔ではないんだけど、
はい、
ちょっと若干困った顔の一人はだったんですが最後にちょっと話ができた子は そのもう嫌だっていう顔もしない代わりに無表情なんだよね。
そうだった。
まあ難しいな。
まあそうですかね。まあそうもしかしたら、まあ、あのもしかしたらそういうそのままの子がすごい成績良くて、うん、学校の先生になっているのかもしれないです。
そうなのかな。
うちの学科のこう周囲から聞くと、
うん、
全くもう僕ちゃんたちはダメなんだからみたいなこと言ってるんですけど、前もまた言いましたけど、どうしたのその僕ちゃんって誰って、やっぱ新任の先生とか言って、挨拶もしない、できないとか言って怒ってますけどね。ああ、きっと頭良すぎて、あの、真面目で勉強できすぎて挨拶できないんじゃないのみたいな感じだったりすることがある。
まあ、その点で言うとね、学校の先生ってそういう気になるようなあれはなかったんだけど、
あ、そうですか。
うちの学校の校長先生がね、あの、なんか、すごいビジネスマン的な感じがするんですよ。なんか学校の挨拶とか、まあそんなに接点もないんですけど、こうなんか会うたびにそういう印象を受けるんですよね。この間も、なんか体験学習の説明があった時も、その目的、体験学習の目的とか、まあ、今回ちょっとね、その宿泊ができなくなっちゃったんですよ、うちの学校が。
はいはい、
あの施設が震災の影響で受け入れをしちゃってて言い方ですけど、
受け入れを。避難してる方。
そうそうそう。受け入れをしていて、あの、学校側の行事の受け入れができなくなってしまったので、っていうことで、他も当たったんだけど、いっぱいでダメなんですよ、みたいな説明があったんですけど、その説明の仕方がね、なんか、企業のプレゼンテーション的な感じの
、
なんですよ。なんかこの人、会社やってもやってきそうな感じがするなって思う感じがして。
そうっすか。なるほど。
なんかこういう校長先生初めて見たの。
ああ。
うん。
いや、僕んとこの息子の校長先生は典型的に昔な昭和な感じの校長先生で、話が長いんですよ。
そうなんだ。
あの、朝礼ってあるんですけど、うんうん、月に1回とか、うん、週に1回とか。
うん、
あの、男子が貧血で倒れるって言ってました。毎週一人、毎回一人か一人は誰か彼かが、うん、あの、あまりにも長すぎて、うん、倒れてるっていう。
そうなん
だ。僕も一回聞いたんですけど、うん、あまりの長さに耐えきれなくて、
うん。
でもここで、いや、大人、みんなの、あの、息子の付き添いで言ってたんでね。
うん、
みんなの手前そんなつまらなそうな顔するわけにもいかないんだけど、
うん、
もうなんか耐えられませんっていう感じ。
あ、そうなんだ。
あの、ちょっと、なんて言ったらいいでしょうね。あの、昔あの、銀河ヒッチハイクっていう、あれで、ボコンジンっていうなんかひどい詩を聞かせる、あの、なんて言うんでしょう。のが好きっていう、うん、そういう意地悪な宇宙人がいるんですけど、うん、それに近い感じですかね。バツがそのひどい詩を聞くとみんななんか発狂して死んでしまうっていう恐ろしい詩なんですけど、うん、それに近いものがあって、
そうなんだ。
何言ってるんだか、これで、これを最後にしますがっていう、それを何回も言われちゃって。
わかるわかる。
うわぁと。
さっきも言ったよね、それ、みたいな。
そう。まあ、すごく昭和な感じがして、僕、懐かしいっちゃ懐かしいんです。これを、この平成のこの時代に聞かされると、なんかすごく辛いだろう。リセットボタンとか押したくなりそうな感じ。
リセットボタンね。いや、逆にね、うちの校長先生は多分時間決めてきっちりその時間で終わってんだろうな、みたいな感じの話ですよ。
ね、
いや、なんか、まあ、いろいろになりましたが、ちょっといろいろ、学校もいろんな人がいるな、みたいなね。まあ、ちょっと、その子供のことに関してはちょっとね、そのカメラマンとしての関わり方っていいのかどうかっていうのもあるんだけど、今度見つけたらなんとかしてなとか思ったりもするんですが、
はい、
またちょっとそういったこう見かけたものとかいろんな 人が、ご紹介できればというふうに思っておりますので、また来週も楽しみにしてくださいということでお届けしましたのは半助と。
はい、いや学校の話で今ちょっと思い出したんですけど、自分のね、あの授業の発表をしなければいけなくなりまして、来週か、はい、あのこんな授業をやってますっていう。
ああ、はいはいはい。
僕、非常勤講師なんだけど、とかも。なぜ、なんか、そんな発表を、宿題を応接からなければいけないんだ、とか思ってるんですけど、とりあえずなんかやらないといけないみたいで。
プレゼンしなきゃいけないんだ。
プレゼンしなきゃいけない。
じゃあ、ぜひ。
最後になりますが、
って3回ぐらい。っていうのを3回やってください。
二度とさせられなくなるかもしれない。と思ってしまうストーリーでした。
はい、ではまた来週。
はい。